はいどうも、今日から始まりました小原和弘の部屋ということで、ポッドキャストついに小原始めてしまいました。なので今日ばっかりはね、もうポッドキャストの大先輩というか、もう喋りの大師匠である日本放送ヨッピーさん来ていただきました。ありがとうございます。
よ、ポッドキャスト開始おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、もうずっとね、実はヨッピーさんには相談に乗ってもらっていて、まあいろんな試行錯誤あったんですけれども、まあ一旦やっぱ小原の魅力ってなんだろうと思った時に、やっぱりいろんな尖った方とこう、まあワイワイ喋れるっていうことだったりとか、まあ、あとで話したいんですけど、やっぱり AI によって全ての仕事が置き換わっていく時代の中に残るものって、やっぱり人間がなぜか愛してしまう偏愛だと思っていて、まあ、そういう偏愛の持ち主の方と、まあ、あれやこれや話していくような、まあ、ポッドキャストができればということで、まあ、今回第1回目ということで、まあ、ヨッピーさんとお話できればなということなんですけど、
はい、小原さんの話をつなぐと、
はい、
効率ってものが明らかになってるものはもう人間どんどん不利なんですよね。
そうです、そうです、そうです、おっしゃる通り、効率っていうものは逆に言うとこれ AI とかロボットの大得意分野なので、
うん、
もう叶わないんですよね。彼ら24時間休まないし、自分たちのコピーできちゃうし、
うん、でいろんなところで今ラジオがいいみたいな特集がちょっと組まれるし、
ね
ね、うん、でそのこう音声サービスもポッドキャストやるにしてもほとんど同じようなサービスがボイシーだったり、うん、スタンド FM だったり、うん、ラジオトークだったりスプーンだったり、ものすごく数出てきてるじゃないですか。
そうなんですよね、
でなんでそれが出てくるのかというと、ラジオというものだけが、数十年にわたって経済と全く関係ない論理で動き続けた分野だからなのですよ。
いや、最前線にいる方からの言葉だから重いですね。
まあ最前線っていうよりも、数十年にわたって最前線を全く無視して生き続けたメディアがラジオですよね。
確かにそうですよね。スタイルを守り続けてるわけですよね。
まあかっこよく言えばね、でもテレビが出てきてからもう50年以上経つじゃないですか、
うんうん、
50年以上前からテレビが出てきた以降、10年後に亡くなるってラジオは50年以上言われ続けたんですよ。
はいはいはい、
おかしな話ですよね。10年後に亡くなるって50年以上言われ続けるという。
そうですよね。ずっとずっと何回も亡くなる亡くなる言われて亡くなってないし、でむしろ最近ラジオ的なものがいいよって言って、
そうそうそうそう、
もういろんなところが参入してると。
で最近言われなくなったのって、多分効率の時代が本当に終わったんですよね。
そうですね、
人間が担うべき時代がね。
だから特にやっぱりこうリモート前提の時代になってくると、やっぱりネットによって効率がいいものってどんどんどんどん圧縮されていくから、やっぱ残された時間何をやるかっていうと、まあまさに2年前に山口壽さんが言ったように、役に立つより意味があるっていう、うん、まあまさにこの言葉に凝縮されていて、
うん、
やっぱり役に立つものはどんどんどんどん安くて便利で、まあでも逆に言うと埋もれやすくなっちゃって、意味があるものっていうものがまあ立ち上がってくるのかなと思ってるんですけど、でも逆に言うと、なんでそんなにラジオがその変わらずに選ばれ続けるんですかね。
一つは言ってしまうと免許事業だからっていうのがやっぱあります。
ああ、まあまあまあ、もちろんね、その新規参入をなかなか許さない。
で、あとどんなに、メディアが増えたとしても、これ以上ステップバックできないんですよ。
ああ、まあまあ確かにそうですね。
もう書くことですら、だからブログの時代は一回来たじゃないですか。
はい。
で、そのブログの時代が一回来ても、やっぱり、
うん、
取材したものをまとめて書くっていうコストってそれなりに高い。
は
い、
そうですね、うん。
で、自分が思って考えてることっていうのを一番コスト低く出すとすると、やっぱり喋ることなんですよね。
そうですよね。だからこれヨッピーさんにね教えてもらった話ですけど、そもそも雑誌にある対談っていう企画そのものがね、そうそうそう、日本で生まれたものなんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、よく覚えてますね。菊池寛が文藝春秋作った時に、質のいいテキストを大量に生み出す方法として編み出したのが対談なんですよ。
ね。だから面白い人が2人いればそれだけでコンテンツになるじゃんっていう、まあ小説家の方が自分の世界をひねり出すっていうことをやろうとするとものすごい大変なんだけれども、いやそもそも小説家っておかしな生き方をしてる人が多いから、じゃあそれ組み合わせれば、その文藝春秋という、まあ、日本初の文芸誌の中でも、まあ、コンテンツ量産できるっていう。
でそれのね、一番簡単なのラジオですよ。もっと簡単ですもん。
そうなんですよね。
まんま文字起こしもしなくていいし、でしかもその時に どういう態度でそれを言っていたかっていうのがすごく大切だと思うんですけど、それも丸々出ますからね。
そうなんですよね。いやだから今回、まあ実はこのポッドキャストですね、その編集を古典ラジオの樋口さんに、まあ、お願いしてるわけなんですけど、やっぱね、僕もラジオに出させていただいた時の声と、やっぱズームでなんかヘッドセットで喋ってる時の声とかってやっぱ違うんすよね。なんかこう感情とかなんか感覚っていうものがよりこう染み込む感じの喋り方してしまいますよね。
うん、面白いと思うのが、はい、今これだけ世の中でスマホがいっぱいあるのに全部テレビ電話できるじゃないですか、
はい、
画像通話できるのに、うん、画像通話ってズームで多少一般的になりましたけど、
はい、
普通に音声通話とその映像通話で、うん、映像通話の方が優位になった国とか文化って多分歴史上ないはずなんですよね。
はい、それおっしゃる通りです。僕本当に iMode の立ち上げを支援させていただいたりとか、ずっとこうそのテレコミュニケーションをやってきたんですけれども、うんうん、やっぱ何回かそのビデオ通話ができるっていうことが売りだよなとか、そのビデオ通話するときに顔出しができないから代わりになんかアバターを出してみたいなことをやったことあるんですけど、ことごとくやっぱキラーサービスならないんですよね。でむしろそのクラブハウスみたいに、まあ、音声のだけに特化してその話す間だったりとか、やっぱ声のトーンみたいなものを大事にするような、まあ、音声だけの対話ツールの方が今盛り上がってて、
うん、
なかなか面白いですよね。
すごいなと思ったことが一個あって、
はい、
ラジオ CM を作る職人とかいるんですよ世の中には。
ほうほうほうほう。
で人間の耳って、
うん、
水の音とお湯の音を聞き分けられるんです。
どういうこと？
今言われるとちょっとわかるかもしれないんですけど、
はい、
こう何かもう水を用意して液体を注ぐじゃないですか、
うん、
この注いだ時の、うん、これを水です、お湯ですっていうのを言わずに聞かせても、ほとんどの人が
こうコポコポコポってやると、
はい、なんならコポコポコポって音はほぼお湯です。
あ、確かにね、気泡が入りやすいから音が多分ちょっと破裂するっていうか、なんでしょうね。ああ、言われてみりゃそうだ。
ちなみに水でコポコポとはあまりトクトクトクとかになるとかね、いろいろあって、だから人間の耳ってめちゃくちゃそういうことには敏感なんですよ。
うん、
だってまず人の顔はわかるじゃないですか、うん、見分けられるのはわかるじゃないですか。
そうですよね。
だけど、うん、なんか物理現象として見たらほんの数ミリずつしか違わないはずですよね、人の顔って。
まあ認識できる、はい、
それなのにもう多分数億パターン人間は見分けられると、
うん、
で音声も人の声も楽器みたいなものと考えると、はい、ホルマントっていう特徴が人によって違うはずなんですけど、
うん、
それにしたってちょっとずつ周波性成分が違うだけのはずなんですよ。
はいはいはい、はい、
それなのにこれ誰々さんの声ってほぼ一発でわかりません。
でもそれってやっぱり人間がやっぱりそのなぜ人間がそのいろんな種族がいる中で、まあ、これだけはびこることができたのかっていうのって、まあ、結局仲間を作って仲間と物語を共通化させることで、その人間自体はまあ虎みたいに速く走れないし象みたいに体が大きくないんだけれども、まあ、狩猟ができたっていう話があって、まあ、それをするためにやっぱり人間ってすごくその相手がどういう状況にいるかみたいなことを判別することが、まあ、ある種自分たちの種の生存戦略っていう話があって、まあ、そういう中で本当子供もすごいその左のこう眉毛のあたりだけを見てもその人の感情がわかるみたいな話だったりとか、相手の感情を察するっていう能力がその共に生きる人という種族にとってはとても大事なので、おっしゃるようにやっぱ声に関しても同じようなものがあるんでしょうね。
ありますね。ラジオで特徴的なのはこれ経験値で言う話なんですけど、嘘つくと 100% バレるっていうのがあるんですよ。
マジ
っ
すか、やべえ。
マジっす、びっくりします。さっきのお湯と水の違いも、
はい、
ごめんなさい、お湯で用意できなかったんで水でっていうのをやるとバレるし、
はいはいはいはいはい、
例えば事前に食べてるから本番は食べなかったのに美味しいっていう風に、
はい、
その場で食べたかのように、例えばその落語研究会でしたからそういうことやると、そばを食ってるようにっていうのをやると、
はいはいはいはい、
これそば食ってるように聞こえそうな気がするじゃないですか、うん、ラジオ的に、
ね、
聞こえない。
マジ？
あれね、実は ラジオと落語やって両方やってから分かることが一個あって、あれはパントマイムで、
うん、
本物じゃないことが分かるじゃないですか、
はい、
なのに一番似てる音ができることがすごいっていう、
あーなるほどね、
驚きを人間は持って聞いていて、実は音だけで聞くと、あの落語なんて音だけのこうコンテンツも昔のやつも随分ありますけど、どんな名人上手やってもラジオだと思って聞くとこれはそば食ってないんですよ。
なるほどね。
これはね、あの結構な発見というか、人間って音声で聞いた情報が本当か嘘かっていうのを、うん、あの判別するという能力でいうと異常に高いですよ。
なるほどね。でもそれって面白いですよね。結局人間というのがその音声という微妙の中からその本物なのかフィクションなのかっていう、まあ嘘なのか本当なのかっていうのを判別した上で、さらにでもこれは落語的にやってるんだからとか、
そうそうそう、
そのフィクションとしてやってるんだからこれは乗っかって面白いよねとか、いやフィクションとしての芸ってすごいよねっていう、この二重の構造を瞬時のうちに動いて感情が揺り動いてるっていう、すごい行動ですよね。
そうですね。でね、あの、うん、それに関して似たことで言うと、
はい、
と芸能人の方々いるじゃないですか、
はい、
でこれどれくらいの人が聞いてくれてるかわからないけれど、うん、あんまりオープンな場では普段言わないことを分かりやすくするために具体的に言いますので、
はい、
これを文字起こしして表に書いたりしない人が聞いているであろうということを前提に、
そうですね、あもうそれ大前提ですよ、もちろんですよ、はい、
大前提に、はい、あの言いますけど、
はい、
ね、あの芸能界のトップオブトップに行くためには、
はい、
ラジオで看板持ってないといけないっていう経験則があるんですよ。
へ
ー。例えばあのタモリさん、たけしさん、さんまさんみたいな人たちってみんな伝説的なラジオ番組持ってるじゃないですか。
まあまあ僕はやっぱりたけしさんのオールナイトニッポンとか、まあそこで育った世代ですからね、
うん、
はい、
うん、でだから最近だとこうもうオードリーとかが他の芸能人とちょっと違うタレントになりかけているっていうのは、うんうん、オールナイトが10年続いてしかもその評価が異常に高いっていうのがあって、はい、
それってで業界視聴率が高いからとかそういうことではない、何かがあるってことですか。
多分あると思います。
その業界の方が見てるからそれでピックアップするとかじゃなくて、
それもあるんでしょうけど、うん、そこをなぜじゃあラジオが面白いだけでピックアップするのかってことになるじゃないですか、
はいはいはい、
で、
はいはい、
あのこれこのあたりが、書き起こしてほしくないことを、うん、言い始めるんですけど、うん、
よし来た。
ですね、あのこうナインティナインと、
はい、
ココリコ、
ココリコ、はい、
というタレントがそれぞれいらっしゃいます、
うんうん、
で、このお二方々は芸能全体での活躍、うん、収入などによると、
はい、
ほぼほぼ同じ実績を、
あそうなんだ、
特に1990年代から2000年代に関しては、
はいはいはい、
まあ、持っている、
うん、
わけじゃないですか、うん、で実際に街中で聞いても、映画にも出てる、ドラマとかにも出てる、
あ、まあ、確かにそうですね、
で、
う
ん、テレビも出てる、うんうん、で看板の番組もあるみたいな感じになってるじゃないですか、
うん、
でただ小原さんも今ちょっとへーって思ったのは、ナイナイとココリコどっちが上だと思います？今僕は小原さんを巻き込もうとしてますよ。
そうなんですよね。
どっちが上だと感じます？
いや、やっぱりへーって言ったのは、あ明らかにそれはナインティナインの方が収入多いんだろうなって思ってたへーなんですよね、うん、
いやこれね、街中行く人にその、うん、まあ、今多分それこそ僕が今指摘したような問題があるがゆえに差がついてる感じもしますが、
うん、
あの共に絶頂期だった時に同時に聞いても街中の人の9割以上はナインティナインって言ってたんですよ、
ね、
でこれはなぜかというと、
そう、
ナイナイのオールナイトって今でも続いてるわけです。
そうですよね、長寿番組ですからね、
伝説的な番組なんですよ、
うん、
でそれに対してあのココリコってオールナイトやってたんですけど、
はい、
まあ2年ぐらいで普通に終わってるんですよ。
そうですよね、まあ、でも2年ってまあ1回一区切りな感じですよね、う
ん、まあ、一通りチャレンジして、うん、あの伝説的なレベルまでたどり着いたらもっと続くんですけど、そうならないと続かないんですよ。
まあ確かに、うん、
でラジオってラジオだけで天下を取っても何も起きないんですね、
はい、
だけど全部の他のところで勝負した中でラジオで勝ってこないとカップ戦としてグランドスラムが達成できないんですよ。
はあ。
で逆にラジオがあるがゆえに、例えば小栗旬君は、うん、何年ぐらいだったかな、 4,5 年オールナイトやってるんですよ。
そうですよね、長いですよね、はい、
で菅田将暉が今やってるんです、
うん、
でこれは大体において同じぐらいの人気のある、イケメン俳優というのは間違いなく小栗君の世代にも こう須田まさきの世代にもいたはずなんですよ。
そうですよね、
いるはずなんですよ現状。
他にもね、うん、
いるんだけど、最後の鼻の差つけるときにラジオやっててなんかそこそこ結果出してるぞって人は鼻の差つくんですよね。
あ、それってでもラジオのリスナーさん自体のパーセンテージは少ないわけじゃないですか。
まあ少ないです、うん、
な何が変わるんでしょうね。
ね、コミュニケーションスタイルと匂いが変わります。
匂い、うん、スタイル、
うん、あの最後逃げられなくなるんです、うん、ラジオやってると。
ああ、そうですよね、それはわかります。
腹が決まってない人はラジオできないんです。
いやだってラジオもう僕も大好きで何回も出させていただいてますけど、まあ台本通り動いたことないですからね、本当に。
まあやるつもりないですからね、
うんうん、
今日は台本ないですけどね。
まあそうですよね、
そもそもはね、
うん、でしかもまあライブで一発勝負ガチンコですもんね、本当に。
はい、う
ん、
そうです。それがすごくつまらなくなったっていいんですけど、
うん、
すごくつまらなくなることを怖がってないとか、そういうスタイルが最後身についてない人は、最終的な指示、
なるほどね、
例えばタレントさんとして一生食っていくみたいな指示は得られないんですよね、多分ね。
はいはいはいはい。あ、でもね、宇野さんのラジオとかに、まあ、割となんか定番で出させていただいたりとか、まあ、
宇野恒大さんね、
ヨッピーさんともね、うん、はい、辛坊治郎さんが、まあ、ヨットで出られてた時に、まあ、毎月のように出させていただいて、やっぱ思うのがラジオの方がなんかリスナーの方との並走感、なんか一緒に走ってる感ありますよね。なんか毎回こうコメントしてくださる方とか、前回の放送聞いてこうでした、ね、ちなみに僕はこう思うんですけどみたいな感じだから、なんか一発勝負っていうよりかはやっぱりずっと見られてるなっていう感覚すごいありますもんね。
まさに例えばこう目覚ましテレビの方が、
うん、
うちの例えば僕が今ミューコミ VR という番組やってますが、はい、
ね、
規模としては多分1000倍1万倍ぐらい違うと思うんですよ、
うん、
リーチとかで言うのはね、はい、だけどミューコミリスナーっていうのはいるんですよ、自意識として、
はいはいはい、
みんな君そうって聞いたら、
うん、
あ確かにそうっていうアイデンティティの持ち方してるやついるんですけど、
うん、
目覚ましテレビウォッチャーって言います？
確かに。
私は目覚ましテレビに気持ちを預けて生きているっていう人は、
うん、
ほぼほぼいないでしょ
う。そうですね、なるほど。つまり最初の話にギュッと戻ってくると、テレビって役に立つ形で見たり
そう、
まあ、してるけど、
そうそう、
うん、ラジオはやっぱ居場所としての意味として、まあ、ユーザーさんも寄り添ってるケースが多いってことですね。
そうです。でそれで言うと、小原さんの得意な話で言うと、はいはい、ラジオってプロセスエコノミーしかやったことないんですよ。
まあ確かにね、そうですよね。だって、ね、何を提供するかっていうゴールドリブンじゃないですからね、ラジオって、
はい、うん、でそうゴールドリブンじゃないし、
うん、
あとそもそもなんでじゃあプロセスエコノミーをやってるかというと、
はい、
アウトプットエコノミーにめちゃくちゃ向かないメディアだからです。消去法でプロセスエコノミーを見つけてるんです。
ほうほうほうほう。というと、というと、う
ん、例えばラジオで完成品を聞かせることができるとすると、
はい、
音楽とラジオドラマしかないんですよ。
まあそうですね、確かに確かに確かに、
で大体音楽に関して言うと、その回数、単純接触回数を増やすためにいろいろありますけど、大体、うん、本人が、あ、ミュージシャンなんてラジオうまくいった人の方が絶対伸びやすいですからね。
はい。
だからもうミュージシャンは、大体自分の、番組で曲をかけるとなると、それはもうプロセスエコノミーになっちゃうんですよ。
確かにそうですね。
で、ラジオドラマって非常に並走が難しいというか、
うん、はい、
いい出来のものを作ったとしても、それが広がっていかないんですよ。
ほう。
今はラジコあるんですけど、
うんうん、
多分本当の意味で世の中を変えたラジオドラマって君の名は以降出てないんですよ。
まあそうですね、まあ、あの時のもう要はラジオがみんな必死にかじりついて聞きましたっていうシチュエーションでなければ、あんまやっぱりラジオってライブだから一回こっきりなんで、まあ、今はねポッドキャストでちょっと変わったってのありますけど、う
ん、でポッドキャストでも今ねドラマ作って成功してるポッドキャストもほとんどないんですよね。
まあ、確かにね、ビジネスウォーぐらいですよね、日本放送さんの。
そうですね、
うん、
あれが聞かれてますけど、あれ、まあ、でもあれプロセスエコノミーともちょっと違うかな、あれなんでしょうね。 あれドラマではないと思うんですよ。
そうですね。でもやっぱり、うん、ちょっとプロセスエコノミーとは話ずれちゃいますけど、やっぱり前回、まあ今度ね、日本放送さんで始める、そのあるポッドキャストで、やっぱ未来のき、ね、作ってる方々をやりましょうみたいな話の時に、ヨッピーさんが言ってた、やっぱりラジオってもう想像力をかき立てるから声しかないので、そのドラマでやろうとするとむちゃくちゃコストがかかることを、その声だけであればいくらでも未来のことを、まだできていないこと、まだ実現してないことを、そのそこにあるかのように語れるんだっていうお話はすごい、ああなるほどって思って、だからビジネスボーってそういう感じがありますよね。
そうですね。見てきたも、あのテレビとラジオの比較で言うと、テレビって過去のことしか映ってないんですよ、
うん、
当たり前ですけど、うん、過去起きたことだけしか映像になってない。で、もし未来のことを映像化しようとするとめちゃくちゃな手間がかかる、
はい、うん、
でも一個だけ未来をローコストで表現する方法があって、それは時間をかけて喋ることなんですよ。
そうですね、
うん、今ここにないものっていうものの話をするときに5分あればできる人がいるんですよ。小原さんなんてよくやってらっしゃると思いますけど。
そうですね、うん、
ね、でもこれって小原さんの考えてることをテレビで映像化しようと思ったら何千万かかかるんですよ、
ね、そうなんですよね、
うん、でも小原さんがテレビで5分続けて喋らせてもらえます？まずないですよね。同じ人が5分喋ることはない。
あ、確かにね、時間の尺違うわ、うん、
もうテレビって本当に僕何回か出ましたけど、4秒とか5秒でまとめてくださいとか言われるんですよ。
そう、
うん、何それっていう。
なるほど、ね、
ラジオそれジングルじゃんっていう、
うん、いや、だからそういう意味で言うと、そのまあビジネスウォーっていうのは、その例えばその任天堂とまあソニーがゲーム戦争をやりましたよねとか、まあ今はあのマクドナルドとバーガーキングですよね。で、まあこの前のワクチン競争みたいな話とか、
あれ面白かったな。
めちゃくちゃ面白かった。あれそのドラマのように見えて、でも今おっしゃったようにものすごい尺使って状況描写とか感情描写とかを入れてて。やっぱりそのドキュメンタリーってある種現在進行形を錯覚させるみたいなとこあるじゃないですか。
はいはいはいはい、うん、
だからっていうのはすごくありますよね。
そうですね。そう、ドキュメンタリーはプロセスエコノミーっぽく聞こえるからいいでしょう ね。
そう、心の中にそのプロセスエコノミーを再現させるっていうのが、まあ、ある種追体験っていうことがドキュメンタリーの目的だし、うんうん、そこを複数の感情の複数の立場の人のそこで起きた現在進行形を自分の中にもう一回再現することで、その時代っていうものを複数の視点から見れるようになることで、まあ、深みが増すっていうのが、まあ、あのビジネスウォーだったりドキュメンタリーの構造だから、そういう意味で本当に、まあ、あれもプロセスエコノミーなんでしょうね。
あと概念を主人公にできるんですよ、ラジオだと。
概念を主人公、
概念を主人公にできる、うんうん、あの、うん、なんていうんですかね、目に見えないんですよ。
なるほど、
いろんなものは。
そっか、うん、
イデオロギーとか、
はいはいはいはい、
そうだ、例えばですね、あのそうだ、これ僕すれば今漫画のラジオっていう、はい、漫画家さんに話を聞くラジオやってて、うん、
いいな、
この間、うん、広金健一さんとかにも話聞いたんですけど、
渋いな、
超面白かったですよ広金さん。
ザ島耕作、はい、
そうで、島耕作が会長あたりになっちゃってから困ってることがあって、
は
あ、広金さんが、
はい、
あの大体において漫画にならなくなったと。どういうことですかっつったら、
ほう
ほう、そうです、会社の取締役とかって、
うん、
みんなあの大体会議会食会議会食みたいな話になっちゃって、
そうですね、う
ん、あの絵にならないと、
はい、
絵にならなくて困るっていう話なんですけど、
ね、
ただそこでやり取りしている話は面白いわけですよ。
濃くなってますからね、視野は広くなってるから。
そうです、そうです、
うん、
だから島耕作は社長あたりの頃だとめちゃめちゃこうインド行ってインドの風景とかがいっぱい出てくるんですよね。
そうですね、はい、大体新しい場所と新しいテクノロジーでトラブルが起きて現地に突っ込む島耕作みたいな感じですもんね。
あれはあの島耕作の性格が行動派だからじゃなくて、漫画の都合で絵をなんとかインドにしたいんですよ。
そうかそうか、結局絵がセットになってるから、はい、絵がある程度動かないと、はい、その刺激っていうか、はい、まあストーリーが担保できないわけですね。なるほどね。
そうなんですよ。だからコロナが流行ったら島耕作を誰よりも早くコロナにかからせたんですよ、広金さんは。
なるほど。
すごいですよ、島耕作コロナ編。
ああ、いや読みました読みました。
すっごい、あのいろんな報道ありましたけど、うん、一番よくできてたのは絶対島耕作コロナ編。
うん、確かに。いや、あれリアリティありましたよね。隔離先のホテルだったりとか、はい、お弁当を、うん、みんななんか取りに行くシーンだったりとか。
うん、 ありがとうってこう書いてあるとかね、
はい、
そこがグッとくるみたいなとかって、いや、ひろかねさんすげえなって思いましたけどね。
なるほどね。でもそうですよね。でもそれはやっぱり絵とセットな、まあ漫画だからっていうところがあって、まあ、一方、やっぱりその音ののみの力っていうのが、まあ想像力をかきたてることだったりとか、まあこうやってながらで聞くから長尺で使えることによって、そこでまあむしろ目の前にまあ見えないものができるから、で、そのコンセプトっていうものが取り扱えるっていうことですよね。
そうです。で、一番面白いコンセプトというか、うん、その瞬間に一番語るべきことって、うん、おそらく事前準備はあんまり意味ないんですよね。
はいはいはい、はい、はい。
なので、僕、パワポが大嫌いなんですよ。
なるほど。うん。
ホワイトボードは大好き。
はい。あ、はい。
パワポは大嫌い。
はい、はい、はい。
この差って、ラジオ屋だからだと思うんですけど、
うん、
パワポって作るとその通りに行かなきゃいけなくなると思うんですけど。
そうなんですよね。スタティックに決まっちゃうんですよね。うん、どうしてもね、
うんうん。でもね、そんなことまずないから、
はい。
せめて順番と関係なく意味のありそうな札を用意しといて、
うん、
札を貼り付けるぐらいだったら意味あるんだけど、うんうん、パワポ用意しちゃうと、パワポ用意していい結果になったことないですね。
はいはいはい、
これはもうラジオ屋として。
そうですね。でもそれすごい分かんね、リクルートとかですね、
はいはいはい、
社員の決起集会とかキックオフとかですね、こうゴールに向かってみんなのモチベーションを高めるときにやってることが、動画を使うんですけど、文字を照らすんですよ。
文字を照らす。
で、それなぜかっていうと、まあ、チャートとかにしちゃうと分かりやすいんですけど、はい、それって分かりやすいってことは、他人が言ったことを、ああ、正しいねって思っちゃうだけなんですよね。
うんうんうん、
なんだけれども、その映像に浮かび上がる文字とかで言われたり、その実際の現場の方と、まあ、お客様とみたいなところの対話みたいなもので始まると、そこにやっぱり自分の想像力が間に入っていくから、結果的に自分でリフレイン、自分の中でリフレインが起きるから、自分ごと化していくんですよね。で、コンセプトを語るって、結局自分の中にないものを語ることがコンセプトの目的だから、自分の中にないものを他人のものとして受け取っても、自分の武器とか自分の血肉にならなくて、やっぱり、ライブに、お互いが、こう、入り込みながらやることによって、その自分じゃなかったコンセプトが自分の中の血肉化していくみたいなとこ、すごいありますよね。
今、それですごいこと思い出しちゃった。僕、対談、まあ、はい、小原さんほどかどうか分かんないですけど、うん、対談マニアなわけですね、僕も。はい、
そうですよね、うん。
で、小原さんにも出ていただいた、口を開くっていうイベントがあって、これ、ポッドキャストにも。
はい、いや、楽しかった。もう、ひたすらね、3人で雑談するっていう、もうとんでもない場所、はい、
そう、中村江里子さんという。異常な声優さんと3人でやるやつがあるんですけど、うん、はい、それにですね、一回笹原博之先生というですね、
笹原博之先生、
はい、早稲田大学の漢字研究の先生がいらっしゃるんですよ。
お渋い。
お招きして一回、はい、笹原先生面白すぎて2回イベントやってるんですけど、
うん、
1回目のイベントで笹原さんと結局漢字とは何がみたいな話をずっとしてたんですね。
はいはいはい、
ね、
はい、
その結論どうなったか、漢字とは AI でやるっていう結論でした。
なんすかそれ、どういうことですか、人工知能なんですか漢字が、うん、
まず本当に文字を照らすっていう話と本当に同じだというふうに言えて、はい、うん、漢字を作った瞬間にコンセプトがそのように生まれるんです。
あー、なるほどなるほどなるほど、本気と書いてマジって読むってみたいなことがなった途端にみんながやっぱマジっていうものが大事だよねみたいな。
でもそういうこうコンセプトなんですよ、文字って、す、
う、
で、
ん、
に、
うんうん、
何にもなかったところにこういうのってあるよね、うん、キュッっていうふうに、なるので、
はいはいはい、
このように例えば何らかの文字が小原さんのこう和弘の弘の字が、
うん、
形するという字がもし存在しなかった世界と存在した世界線は多分分かれてるはずなんですよ。
そうですね、はいはい、
ね、だから何か明るくする開くみたいな文字をことをこの文字に込めましたっていう風になった瞬間に自動化し始めるんですよ。
なるほどね。それをもって AI っていうわけですね。要はその自分でやらなくてもその言葉を置くことによってその言葉自体が凝縮して言葉自体が自動運転をしてそのまあ他の人に行動を影響力を与えたりとかその人の考え方を変えてったりするから。
そう、人工知能っていうじゃないですか。
はい、
人が作った知恵を機能させるものとして考えると間違いなく漢字は人工知能なんですよね。
確かにそうですよね。だからやっぱりまあその言葉そのものが まさに一人歩きする、まあ、社会記号みたいな言い方をしたりしますけど、うん、そこに漢字が生まれることによって今まで見えなかったものが見えたり、まあ、今まで大事と思ってなかったものが重要なものに変わってったりするっていうわけですよね。いや、っていうかね、もともとこの、ヨッピーさんとの目的っていうのが、まあ、ヨッピーさんの偏愛を語るって話なんですけど、もうお互いいろんなものが好きすぎて、その、ラジオ、音声、ポッドキャストっていうだけで、もうあっという間に実はもう30分喋っていて。
余裕で喋れちゃいます。
そうですね。ここで一回ちょっと切って、まあ、次回、はいはい、じゃあそんなヨッピーさんが、今他の人はなかなか感じらないもので今夢中になってる偏愛は何かみたいな話をですね、まあ、ぜひこう、まあ、第2回でこうお話しさせていただければと思うんですけど、どうでしょう。
あ、ぜひ、喋ってろって言われたら、体力が続く限りいくらでも喋ります
よ。は
い、
そうですね。
体力も相当あるんだよな。
はい。おっしゃる通りで、もう、だって、ヨピーさんとかだと、本当に平気でね、まあ、それこそ、プラネッツのイベントとかなんか終わった後とかね、2時間、3時間喋っちゃうんですけれども、
そうなんですね。
まあ、一旦ちょっとここで、ポッドキャストっぽい感じでですね、まあ、まとめて、はい。はい、じゃあ、次回、ヨッピーさんが今見てる偏愛の世界っていうところにお話ししていきたいと思います。というわけで、はい、第1回ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。